獅子編さんだより、我が町歴史散歩、ナンバー160。幕末から明治初期、町の構造と家の維持。町の地主と借家人。池田の町の一つ、南新町、現新町の一部では、明治6年から17年までに、4冊の戸籍帳を編成しており、そこからはいろいろなことがわかると前回記しました。明治6年の戸籍帳では、南新町全体で98戸、そのうち自分の住居を所持する地主が19戸、借家に住む者が79戸とされています。ところで、この戸籍帳からは、両者間に広がる大きな階層差も見えてきます。例えば、住居の総面積を合計すると、地主は 594.1 坪で 45.6%、借家住まいは 708.95 坪で 54.4% となります。これを1戸当たりの平均にすると、前者が 31.27 坪に対し、後者は 8.97 坪となります。外見上も、前者の標準は、間口4間から5間に、奥行き5間から10間以上。後者のそれは、間口2間から 2.5 間に、奥行き2間から 2.5 間と歴然です。1坪は約 3.3 平方メートル、1間は約 1.8 メートル。もちろん、借家の中には47坪を超える広さを持ち、地主と遜色ない人もありましたが、それはやがて地主に向上していくステップのようなものでした。さらに指摘しておくならば、地主と位置づけられる家は、田や畑、あるいは屋敷地などの情報が記され、年貢を負担する百姓身分であることが判明します。一方、借家住まいの者は、ごく一部の例外を除き、それらを持っておりませんでした。だから、身分上は一段下に置かれていたのでしょう。中でも、地主の中の4戸ですが、全部で81戸の借家を有し、借家人を統制する力も持っていたことを伺わせます。同じ住民といっても、大きな格差があったのです。大事な課題は、家の存続。南新町の戸籍帳には、地主、借家を問わず、それぞれの家の当主について、その地位についた事情、またこの町に住み、あるいは消えていった事情が記されています。家の存続はいずれの階層を問わず、一大事だったことが示されているのです。一例を挙げてみます。明治6年、間口2軒に奥行き 2.5 軒の借家に、50歳になる畳屋職の男性が一人で住んでいました。彼は明治5年に大阪曽根崎村から当地に引っ越してきたばかりでしたが、明治7年、再び元の地に戻っていきます。ちなみに、明治2年には当時9歳だった一人息子を、大阪松屋町に奉公に出していました。明治7年は、この子が14歳になる年です。細かい事情はわかりませんが、大阪への再移住は、この息子に自分の後を取らせ、それができた時には子供の世話になり、引退しようと考えた結果ではないでしょうか。他の可能性も考えるべきですが、老後に対する社会的な保障が一切なかった時代、息子への期待は今考える以上に大きかった事情をまずは考慮すべきでしょう。当主が亡くなったとき、当主の喪失は家の存亡が問われるときでした。地主であった家の当主が死去した後については、男性実子の相続が10戸、妻の相続が1戸、養子相続が7戸、うち1戸は女性でした。妻が後を継ぐ、あるいは養子として女性が入家し、後を継ぐというのは、 家族や親戚に成人の男性が見当たらなかった場合でした。借家に住んでいた人の場合、父の死去後、成人男子の実子が後を継いだのが22個、妻が後を継いだのが14個、養子相続が20個、うち1人は女性、夫と離別していた女性が1個でした。夫死去後、妻の相続が地主より多いところに特徴が見られます。借家に住む人、特に女性は経済的に苦しむことが多かったようです。借家を維持することができず、他町や池田以外の村への引っ越しなど、やがて戸籍帳から消えていくことも珍しいことではありませんでした。家族はその時どうなっていくのでしょうか。気になるところですが、今はわからないとしか言いようがありません。志士編纂委員会委員長、小田康則。問い合わせは、社会教育課、電話 754-6674。市民文化会館、アゼリアホールの催し、問い合わせ、予約、電話 761-8811、郵便番号 563-0031、池田市天神1丁目 7-1、阪急石橋阪大前駅下車、西へ徒歩約8分。入場券は市民文化会館3階事務所、市役所1階会計管理室窓口などで発売。各所の営業、執務時間内に限ります。ホームページアゼリアネット https://azeanet.org.jp 新型コロナウイルス感染症予防の対策にご理解、ご協力をお願いいたします。詳しくはアゼリアネットをご確認ください。6月の休館日は13日火曜日です。6月11日日曜日午後2時。足立守&アゼリアジャズオーケストラコンサート。ザ・ショーンダウン対決、ボリューム2。ゲストにバイオリニスト、長野明子を迎え、アレンジの優れた名曲対決をお届けします。会場、大ホール。曲目、ベニー・グッドマン対アーティー・ショー。クインシー・ジョーンズ対スタン・ケントン。ウエスト・サイド・ストーリーメドレー対石原裕次郎メドレー。アルフィー対ひまわりのテーマほか。前売り指定席3500円。未就学児の入場はご遠慮ください。7月1日土曜日午後2時。アゼリア呉服座寄せ。花男児文と二人会。花の都コンビが織りなす人情味あふれる上方落語の世界。どうぞお越しやす。会場、小ホール。出演、桂花男児、月亭文とほか。前売り指定席、2500円。未就学児の入場はご遠慮ください。2023、ジャズピクニック in 稲川。All That Screen Music。 夕暮れの川風が心地よい稲川河川敷での野外コンサート。飲み物片手にご家族、ご友人とピクニック気分でお出かけになりませんか。時、8月5日土曜日、開演午後5時、会場午後4時。ところ、稲川運動公園特設会場。小雨決行。好天時は池田市民文化会館に会場変更。入場料、前売り一般3000円、ペア券5000円。小学生以下無料、全芝生自由席。曲目、Fly Me to the Moon、Moon River、シャレード、大脱走のマーチ、 追憶のテーマ、カサブランカなど。プロバンド5グループとアマチュアバンド2グループの真夏の共演をお楽しみに。花菖蒲祭り。初夏の風物詩といえば花菖蒲。花菖蒲といえば水月公演。今年も花菖蒲祭りの季節がやってきました。今を盛りと美しく咲き誇る約60種、6000株の花々をぜひご鑑賞ください。時、6月10日土曜日、11日日曜日、午前10時から午後4時。各催しの最終受付は午後3時15分です。ところ、水月公園、阪急宝塚線石橋阪大前駅から徒歩約15分、または阪急バス水月公園前下車徒歩約5分。内容、露店の出店や野立て、ふわふわ風船、ミニ列車、ふれあい動物園など。問い合わせ、シティプロモーション課、電話、754-6244。地域文献レポート。今月の地域コミュニティ推進協議会。さつきが丘地域コミュニティ推進協議会。会員数30人。さつきが丘 2-4-1。さつきが丘会館2階。さつきが丘小学校区の人口。6,799人。令和5年4月30日現在。同協議会会長、山田俊人さん。さつき山の自然と共生し、新しい文化を育む町。自然に恵まれた環境を生かして。さつき山のふもとに広がるさつきが丘では、その恵まれた地域特性を生かし、自然の大切さを子どもたちに伝える里山教室を定期的に開催。山を育てる作業などを小学生たちが体験しています。町中においても、小中学生と一緒に草花を育てる花プロジェクトを推進。自然と人が調和する美しい町づくりを行っています。地域の交流とつながりを育むために、いわゆるニュータウンのさつきが丘には、伝統行事などがないため、本協議会と地域の各団体が力を合わせ、平成27年にさつきが丘フェスタを作りました。毎年5月、老若男女が集い交わり、小中学校や高校のクラブなども参加して、みんなが一つになるお祭りです。すべての人の安全安心を目指して、さつきが丘には3つの自主防災組織がありますが、自主防災組織を持たないエリアについては、本協議会が受け皿となり、合同で防災訓練を実施しています。また昨年は、地域の皆さんの協力を得て、各家庭で避難場所や避難ルートなどを書き込める、さつきが丘版我が家の防災マップを作成しました。みんなが自由に集える拠点づくり。地域の交流の場として、地域と本協議会の接点として、昨年10周年を迎えたコミュニティカフェさつきが丘。高齢者の居場所づくり事業として、地区福祉委員会や民生委員などと共同して開設したおしゃべり広場。地域の困りごとや意見を伝える相談所として開放しているさつきが丘まちづくりプラザという3つの拠点がさつきが丘にはあります。新しい取り組み、地域交流会。町のさまざまな課題に対して今まで以上に地域が一つになって取り組めるよう各団体の連携を強化する地域交流会を始めました。本協議会は 今後も地域の皆さんと共に、活力のある未来が見える町、さつきが丘を目指します。協議会からのお知らせ。本協議会では、LINE 公式アカウントを使って、地域のイベントや活動などの情報を随時発信しています。ぜひご登録ください。お問い合わせは、同協議会、電話746-3241、コミュニティ推進課、電話754-6641。